おはようございます。宇都宮民です。今日は選択理論ラジオドラマをお送りします。脚本を書いたのは愛媛選択理論研究会松山支部代表の武田香織さんです。武田さんはかつて小学校の先生をなさっていたんですが、その際上司である校長先生の考え方や言動によって働きやすくなったり働きにくくなったりしたことがあったそうです。それは選択理論のリードマネージメントとボスマネージメントの特徴的な例だったと気づき、このほどラジオ劇にまとめられました。今回坊ちゃん劇場の役者さんにもご協力をいただいてお送りします。どうぞお聞きください。ラジオドラマリードマネージメントとボスマネージメント、日本はこうして教育を取り戻した。英子は小学校に勤める4年目の教師。ある秋の日、英子は校長室を訪ねました。
失礼します。今年度末の退職希望ですが、お願いできますか？
おや、英子先生、退職希望ですか？それはなぜですか？
まあ、一身上の都合ということで。
そうですか。わかりました。そのように処理しておきましょう。
よろしくお願いします。失礼します。はあ、すっきりした。これで4月から無罪放免。やれやれ。でもなんでこんなことになっちゃったんだろう。中学時代から憧れてきた教師の仕事、つい数ヶ月前までは転職だと思っていたのに。去年までのこの学校の職員室は笑顔があふれていたな。
1年前の職員室、夕方英子たち数人が職員室で仕事をしていると、当時の校長が帰り支度をして校長室から出てきました。
あ、校長先生、お帰りですか？ちょっといいですか？今度の行事でこれをやりたいとみんなで思っているんですが、どうでしょう？
あ、これはこの前職員会議で出てたやつやな。責任は全部わしが取るんじゃから、思いっきりやってみなさいや。おーっと、こうしちゃおれん。今日は釣り日和じゃけん、早う帰って釣りに行かないけんのよ。
はい、ありがとうございます。思い切ってやってみます。
お、校長先生、釣りですか？いいですね。今日もでっかいの釣ってきてくださいよ。
そうしようわい。先生たち、もう就業時刻は過ぎとるんやけん、早う帰りなはい。仕事ばっかりすられんよ。ほな、お先に。
はい、わかりました。失礼します。
山口先生、今度の行事成功させて校長先生に喜んでもらいたいですよね。がぜんやる気が出てきました。
そうだね、みんなで協力していい行事にしようね。
私、いろんなアイデアが浮かんできました。ワクワクします。この仕事ってなんて楽しいんでしょう。この仕事選んで本当によかった。教師1年目の時は何をしていいかわからなかったけど、周りの先生方全員が気遣ってくれて、たくさん助けていただいたな。
うちは職員同士の仲もいいから、いろいろ協力し合えていい雰囲気だよね。仕事したくてたまらなくなるね。
ほんとほんと、私毎朝スキップして出勤したいくらいこの学校と仕事が大好きです。去年は確かにこんな会話していたはず。たった1年でどうして。
今から数ヶ月前、この学校には異動で新しい校長がやってきました。そこから何かが少しずつ変わっていったのです。英子たち数人が職員室の外で立ち話をしています。そこへ現在の校長が通りかかりました。
あ、校長先生、少しよろしいですか？みんなで話し合って決めたこの行事、進めてよろしいでしょうか？
この前の件ですね。あれは却下です。私にすべて責任がかかってきますから、皆さんの好きなようにされては困るんです。
え、みんなで散々話し合って組み立てたものですが。
いえ、ダメです。再度検討してください。私は今から教育委員会に行ってきますので、帰ってくるまでによろしくお願いします。
わかりました。
ああ、山口先生、今日も遅くなりますね。私、今の校長と話しているとどんどんやる気がなくなってきます。校長のためなどとはさらさら思っていないけど、この学校の子どもたちのためにと思って作り上げたものを片っ端から却下され、あれダメ、これダメ、こうしなさい、ああしなさい。あんなに好きだったこの仕事、この学校が嫌いになってきています。それに皆さん最近、職員室に全然寄りつかなくなって、お互いがよくわからなくなってきましたよね。笑顔もほとんどなくなってきたし。
上に立つ人によって、こんなにも職員室の雰囲気や職員の関係性が変わるなんて、リーダーシップってすごく重要だな。
なんだかこの頃、私が私らしくなくなっていくのを感じます。今の自分のクラスに未来の我が子を入れたいかって考えたら、答えはノーだったんです。こんな情けない教師、教育界にいてはいけませんよね。辞めるしかないのかな。
翌年の春、退職し自由を満喫していたある日曜日、ラジオからふと流れてきた声に A 子は耳を傾けました。ラジオセラピー、幸せを育む心理学。
選択理論？なんだそれ。ネットで調べてみよう。何何？他人と過去は変えられない、自分と未来は変えられる。リードマネージメントとボスマネージメント、内的コントロールと外的コントロール、これだ。同じ人間でも傾聴され、支援され、励まされたりする環境だとやる気が満ち溢れてくる。逆に批判され、責められ、文句を言われたりする環境だとやる気がそげてしまう。どちらの環境に身を置くかで毎日の仕事への張り合いや意欲が全然違うのはこういうことだったんだ。あ、そういえば教師になったばかりの頃、隣のクラスがいつもやる気に満ち溢れていたのもこの違いだったのかもしれない。真似してもうまくいかなかったのは内的コントロール、つまり他人は変えられない、自分が変わるという前提が私にはなかったから。もしこの選択理論やリードマネージメントが学校や管理職に浸透すれば、誰にとっても学校がもっとハッピーな場所になるに違いない。そしてたとえ思うような職場や上司でなかったとしても、この選択理論の考え方が身についていたら、志半ばで辞めなければいけない若い先生も減るはず。よし、まずこの井上千代さんという先生に連絡を取ってみよう。
これがこの地域での教育改革のサクセスストーリーの始まりです。瞬く間に成果を上げ、みるみる日本全国の学校に行き渡りました。日本の学校は素晴らしい教育機関に生まれ変わったのです。病んで教員を辞める人激減しました。不登校激減しました。成績世界一になりました。子どもも教員も保護者も学校が大好き。他国に類を見ない日本流教育改革の成功に、今では世界中が注目をするようになりました。ラジオドラマ、リードマネージメントとボスマネージメント、 日本はこうして教育を取り戻した。出演英子、坊ちゃん劇場箕輪奈穂江、前の校長坊ちゃん劇場渡辺清美、新しい校長松本久美、山口先生野口拓也、ナレーション宇都宮民、脚本武田香織。日本の教育界がこうなってほしいという願いを込めてお送りしました。